はようございます。お祈りをさせていただきます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、このような良い天候にも恵まれ、そして新しい月を迎え、最初の主日を皆と共にこのようにして迎え、共に礼拝を捧げられます。この幸いを心から感謝をいたします。私たちのまた日常から一歩離れて、そして共に御堂へと集められ、生けるあなたからの御言葉に今聞こうとしております。それを私たちの生きる糧とさせていただきたく願っております。主よ、どうか私たちに語ってください。そしてあなたの愛をその中で心いっぱいに受け止めることができますように、今このところにご臨在くださるあなたご自身が生ける主として私たちに語ってくださいますように、心からお願いをいたします。願いながらもこの場に集うことができないお一人一人を覚えます。そのところにあって、どうかあなたが一人一人と共にいてくださって、あなたの癒しを、また慰めを、また励ましを与えてくださいますように、心からお願いをいたします。どうぞ主よ、御言葉を私たちにください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。教会っていうところはつくづく不思議なところだなって思うことがあります。例えば教会っていうのは会社のようなこう事業体ではありませんよね。つまりお金儲けをするような目的で教会というのは立ってはいません。そしてこう集まっている私たちがいるわけですけれども、それもこうとても自発的な集まりですよね。例えばこう義務教育のようなこう教育機関でもありませんから、こう行きたいって思った人が行くわけですし、でこう地域の学区というかね、この地域の方だけ来てくださいっていうこともありませんし、そしてまた年齢の制限というものももちろんありません。また性別も全く関係ありません。そして何年間かこの教会で過ごせばこう単位をもらえて卒業できるというような場所でももちろんこうないわけです。当たり前のことですけれども、私たち自身が天に召されるまでそこにこう集って良いところなわけですよね。で今日もお互いそれぞれ全く趣味も育ちもいろいろな環境も与えられている環境も全然異なっているお互いですけれども、この教会へと集められたわけです。不思議ですよね。だから私たち一人一人が結び合っているその理由っていうのは、考えてみれば、それはもうたった一つしかないんだなって思います。それはもう神様の愛ですよね。私たちはその神様の愛の中に本当の安らぎを与えられて、そしてその神様を賛美するものとしてご一緒に教会に集められているんだなって改めて思わされました。ですからもし教会が神様の愛を見失うようなことが起こったとするならば、それはもう教会は教会ではなくなってしまうわけです。もともと教会っていう言葉は なんとか教会、なんとか教会っていうと、すぐこう建物を僕たちはね、イメージするわけですけれども、もともとはそういう建物のことを意味する言葉ではないみたいですよね。交わりを意味する言葉らしいです。エクレシア。本当にこう、群れですよね。そういう、こう、交わりとか群れっていうのがもともとの教会の意味なわけですから、そう考えると、こう、交わりの本質っていうものは目に見えませんよね。ここが大事だなって思います。私たち、お互いとお互いの間にあるものが大事なんですよね。その結び合わせている、その何者かがあるからこそ私たちは今ご一緒にこの場で身を置いているわけで、それはそういう尊いものっていうのは目に見えないものなわけですよね。で、私たちはご一緒に新約聖書のコリントの信徒への手紙の1を読み進めていますけれども、今日はもう11章に入りました。もう、そろそろあと2回か3回ぐらいで第一コリントも終わるわけですけれども、で11章ここでもまあ、いろんな問題がコリントの教会には起こってきたということが今までも分かっていますけれども、それを学んできましたけれども、今日のところでも神様の愛を見失ったところから生じた問題、それをこの手紙を書いた使徒パウロは追求しています。それはまだ年号で言えば紀元50年代にできた、こう多種多様な人々からなるギリシャの地にできた教会、一つの教会、コリント教会。そこの教会における一見小さく見えるけれども根が深い問題がここに記されていると思いました。それはこうみんなが集まる時にこう会食をするわけですけれども、その食事に絡む問題だったようです。で、パウロがこのコリント教会を作ったと言っていいと思いますけれども、でもこの手紙を書いたその時は、そのパウロはそのコリントをこう離れていて、そのコリント教会が今こういう状態にあるよってことを、耳で噂で聞いて、それで、心配になったというか、これはぜひ、書き送らなければならないなっていうところから、書いた手紙のようですから、今場所は離れているんですけれども、そういう問題があるってことを耳にこうしたわけですよね。で、そういったパウロが、この食事の中でのちょっとした、不一致があるというところから、パウロは極めてこう、実際的な勧めをこう語っているんですよね。ちょっと最後の方からね、ちょっと今日は読んでみたいなと思ったんですけれども、結論のところですね、そのパウロが語った、その具体的な勧めっていうのはこういうことなんですね。33節にこう書いてあります。私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには、互いに待ち合わせなさい。で、34節も読むと、空腹の人は家で食事を済ませなさい。ってあるんですね。ちょっとこう、びっくりしないでしょうか。あんまりにも単純なことですよね。食べるときには待ち合わせして一緒に食べなさいっていうことを言ってるんですね。言ってみれば、あなた方の間でなんかこう 不公平なことがあったりとか不満がどうもあると、それがない、生まれないためにはまず待ち合わせて食事をしなさいっていうふうにパールはこう言うわけですよね。言い換えてみると、そのようなこともできなくなっているほどに、交わりが壊れてしまっていた ですよね。なぜでしょうか。どうもその当時のこう事情とも関係があったようです。でそもそもあのキリスト者たちのこう群れ、まあ、エクレシアってさっき言いましたけども、そのキリスト集会というかですね、そういう集まりはイエス様があの十字架におかかりになって、そしてよみがえられて、そして天に昇られた、その出来事があったわけですけれども、そのイエス様が天におかわりになられたその直後からもうあのキリストの集まり、あのクリスチャンたちの集まりっていうものはこうできていまして、そこでは、まあ、使徒言行録の2章などを見ればあのすぐ分かりますけれども、大事にされていたことっていうのは共に食事をすること、また酸をパクこと、酸パンを裂くこと、それがあの信仰共同体の証として大切に守られてきました。でそれがこう、まあ、言ってみれば最初の時ですよね。イエス様があの天にお帰りになられた時ですから、紀元で言えば30年ぐらいなんでしょうかね。でそこからこう少し時が経った50年代、ここ外国の地、ギリシャのコリントの教会では、その教会の一人一人各自がこの晩餐をこう持ち寄って、でまあ比較的裕福な人は貧しい者たちにこう分け与えて会食をした、でそういうこう食事会をしていたようです。でそういう食事会の中でこうイエス様がなさったいわゆるこう最後の晩餐、あのパンと杯ね、あのそれぞれの福音書に記されているあの出来事、その最後の晩餐を記念するパンの杯にも預かっていたっていうことがあったようです。ですから今の時代とは違って、いわゆるこの会食、まあ、愛餐会と言ってやらいいんでしょうか、そういうこう共に集まって食事をする食事と主の晩餐式っていうのはこう分かれていなくって、一緒のこう時間の中でというか、まあ、最初にこう一緒に食事をして、その流れの中で主の晩餐式を行っていたのではないかってこう言われています。ところが、この時のあのコリント教会では、集まる者たちのこう格差、あるいはこう差別といった問題が横たわっていたようです。時間的にも余裕のある止める者たちが先に食べてしまって、もうワイン、ブドウ酒を飲んで酔っ払ってしまってて、時間通りに来られない、まだこう、もっと働かなければならないっていう方たちもたくさんいたわけですよね。特にこう、家に仕えているようなこう奴隷の身分の者たちで、そういった者たちは遅くまで働かざるを得ませんから、後からやってくると。で、そうすると、そういった者たちは、余り物をこう食べるとか、あるいはもう食事がなくなってしまって、空腹のまま、置き去りにされると、されてしまうと、いうようなありさまがあったようです。11章の21節にそう書いてありますよね。ちょっと今日読んだ、少し前のところにこんなこと書いてあります。なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。こういう現実ですよね。ですから パウロはもうはっきり言うんですね。この20節の言葉ですけども、こう書いてあります。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。そんなの主の晩餐じゃないよってパウロははっきりここで言ってますね。まあ、私たちは単純に考えてもこういうことあるんじゃないですか。こう誰かこう と一緒にね食事をしましょうってなった時に、もしね一方がこう豪華なね食事をしているとけれども、目の前のもう一人の人っていうのはその人の余り物をね食べるとかいうようなことがあるんだったらば、それ一緒に食事するってことにならないじゃないですか。いくら口先で愛ということをね語っていたって、それはなんとね虚しい絵空事になってしまうかということですよね。でそのようなことがこのキリストの教会の中でも現実になっていたっていうことにパウロは黙っていられなかった、そういうことだと思います。でそこでこの読んでいただいた11章23節以下でパウロが語られたこと、このことに注目したいと思います。でここでですね、捉えておきたいなって思うことは、パウロはそういうこう問題が起こっているこの教会の現実に対して、パウロ自身の思想とか考え方を述べるのでもないし、単にいやいや丸く収めたらいいよというような、なんかそういうこうまあね、その場しのぎのことを語るのでもなくって、パウロは自分も主から受けたことだと言って、そのことだけを語っているんです。それだけ語れば十分だとパウロは思ったんじゃないでしょうか。それはつまり最初の主の晩餐、つまり主イエス様の十字架前夜の弟子たちと共にした最後の晩餐、出来事、その時のイエス様のお言葉と、その時のイエス様の振る舞い、それをコリント教会の人々に思い起こさせたんですよね。11章23から25をもう一回お読みしてみます。すなわち主イエスは渡される夜、引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。これはよくよく味わうと、もう大変不思議な晩餐の式だと言わざるを得ないと思います。パウロがここで書き留めてくれた主の晩餐の聖典の言葉については、イエス様のご生涯を綴った福音書がありますけれども、その福音書のこういずれにも、特に教官福音書、マタイ、マルコ、ルカ、そこのところには多少表現は違いますけれども、いずれの福音書にもとても大切なこととして書き記されています。ちょっと私はルカの福音書のところちょっと特に読んでみたんですけれども、そこを読んでみますとですね、イエス様はこの食事を、この最後の晩餐ですね、この食事を旧約聖書に記されている杉越の祭りと結びつけて考えておられたことがわかります。ルカによる福音書の22章ではこう書いてあります。杉越の子羊をほふる除光祭の日が来た。そして弟子たちに言ったんですね、杉越の食事ができるように準備をしなさいって弟子たちにお命じになりました。でも突然弟子たちはこう言われたんですね。なんかイエス様も別にこうなんかこう 段取り組んどけよっていうふうにおっしゃったわけじゃなくって、弟子たちにこう急に言われた。だ弟子たちはどうしようってちょっとこう戸惑ったようですけれども、でもそういった弟子たちにイエス様は、都に入れば水瓶を持った男に会うから、その人が入る家までついて行って、その家の主人に部屋のことを尋ねればよいと。で、そうすると、整った部屋を見せてくれるだろう、というようなことをイエス様は弟子たちにこうおっしゃるんですね。不思議ですね。果たせるかな、その通りにあのことが進んでいくんです。で、さらに不思議なことは、まあ、そこでこの食事が行われるんですけども、この食事が行われているそのさなかというのは、イエス様はすぐこの後、あの十二弟子の一人、ユダがご自分を裏切って、銀貨で売り渡すっていうことを、もうご承知だったっていうことが、もう書いてあるんですね。で、そういうこう、ご自分がまさにこう、売り渡されるというような、もう切羽詰まったような状況の中で行われている食事なんですよね。で、しかもこう、ユダだけじゃないんですよ。あの、すべての弟子たちが、こう、やがてイエス様のもとからこう、逃げ出していく。で、そういったことも、あの、ご存知であったにイエス様は違いないわけで。で、そういうところで、イエス様は、にもかかわらず、あの、この晩餐を開いたんですね。ルカ福音書の22章の15節では、このようにさえ記されているんです。私が苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。どうしてもこの晩餐は開かなければいけない。私が引き渡される前にどうしてもこの晩餐はきちんと形にしておかなければならないって、イエス様は心に覚悟を決めておられたようです。で、もっと不思議なことがあります。不思議なことって言っていいか、僕はあのこれは異常なことだと言ってもいいのかなと思ったんですけれども、この食事をしましょうって集められたのはこうイエス様ご自身ですよね。つまりあの給仕役、ホスト役はこうイエス様なんですよ。で、その給仕役であるこうイエス様ご自身、つまりこう食卓を提供するお方が、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさいって言われ、また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいって言われたんです。びっくりしないでしょうか？給仕役であるお方が、私を食べよ。そして、私の血に預かりなさいっておっしゃっているんです。杉越の食事では、あの、エジプトの奴隷の家からの先祖の解放、イスラエルの民の解放が、あの、鴨居に乗られた犠牲の子羊の血に免じてなされたということが記されてますよね。出エジプト記に。で、その時に、のことをこうずっとユダヤ人たちはこう大切に、そのことによって私たちの先祖は救われたんだ、今があるんだってことを記念をして、毎年その杉越の食事の時には、子羊をほふった、ですよね。この子羊の血のおかげで私たちは今があるんだっていうことを感謝したわけですけれども、今ここではその犠牲の子羊がイエス様ご自身に取り代わっているんです。 この食事において神の子イエス様を殺そうとするその暗い罪がね、こうまさにこう着々とこう進行しようとしているその最中ですよね。その最中でイエス様はそれをこう許すためにご自分が十字架で肉を裂き血を流す、そのことによって自分を十字架にかける私たちもそうですよね。罪人である私たち一人一人をこう許す、私の血によって許してくれって神様にお願いする、そのことによって私たちが罪の奴隷から解放されるっていう新しい出エジプト解放の出来事がそこでなされるっていう新しい契約、神様の新しい愛のちぎり、人間の完全な救いの実現、そのことがここで記されているんだと思います。すごい食事ですよね。そして私は思いました、これはちょっと変な比喩かもしれませんけれども、日本にも古来から血による契約っていう形のこうちぎりがあるって思うんですよね。つまりこう昔の時代ですけれども、こう一致団結して大きな戦いに赴くっていう時にはこう自分のねこう指先のところにこう、まあ、刃物でねこうちょっとこう傷をつけて血に血をね流させて、そしてそれをこう母印代わりにねして、いわゆるこう血判書ですよね。そのようにしてこう契約をするっていう、そのことによってよし戦うぞというあり方ってよく私たちドラマでも見るじゃないですか。一番有名なのはね、忠臣蔵とかそうでしょ。浅野匠の神の仇討ちをこうするために大石蔵之介に従う赤穂浪士たちがやはりこう次々にねこう自分の血をこう約束の印としてこう押していくわけですよね。忠誠尽くすんですよ。でそういう形で赤穂浪士たちはこう戦いにこう出ていくと、こうもう死んでも構わないっていうふうにこう戦いにこう大石蔵之介に従うぞというふうなことのドラマでしょ。でそういうこととね、あこの血の契約っていうことを考えたときにイエス様のこの時の契約っていうのは正反対だなって思ったんです。その忠臣蔵の物語では赤穂浪士たちが血を持って忠誠を誓って戦いにこう出ていくんですよ。死んでいくんですよ。でもこの晩餐式で忠誠を誓って戦いにこう出ていくのは弟子たちじゃないんですよ。神の一人子主イエス・キリストが私たち罪人のために私たちに代わって神に裁かれる十字架の戦いを戦うぞというふうに心にお定めになった、そういう血の契約じゃないでしょうか。そしてそれはその直後のゲッセマネの祈りにおいても確定されました。父よ、私の願いではなくあなたの御心のままになさってください、あなたの御心にお任せしますってイエス様神様にそうおっしゃったんですね。そうです、過ぎ越しの食事であるこの主の晩餐において主イエス様はただ神様の御心の中にご自分が受け身となって引き渡され、しかし能動的に 自らほふられた子羊となって死んでいくっていうことを選び取られたんです。言ってみれば神の一人子が死なれるというありえないことがここでもう起こっているんですよ。このありえなさっていうのはもう他に比べうるものがない、本当にこう神様の愛のありえなさ、こんなことをなさる神様はどこにいるかっていう、そういうありえないことからがここで語られているんだと思います。そして私たちはこの死の晩餐を受け取ることによって、その主がなしてくださったことの証人とされ、この人知をはるかに超えた大きな愛を、主の死を世界に対して告げ知らせていくっていうことにこうなるんですよね。私たちは死の晩餐を受けるっていうことは、もうそれ自体がもう私たち自身が死の証人になるっていう事柄と一つなんです。それこそが私の記念として行いなさいっていう意味だと思います。記念といったってね、なんかこう記念碑が立っているとか、そういうふうな、こう決してね、過去のことじゃないんです。また、あれが記念ねっていうふうな、こう傍観的なことじゃないんです。自分自身の記念なんですよ。自分自身の救いがなったっていう記念です。私の罪の解放の出来事がなった。その記念として、私の救いの記念として、世の終わりまでそれを行いなさいってイエス様命ぜられました。そのようにあなたにこのパンと杯を受け取ってもらいたい。そしてそれは全ての人のための私の肉であり血なんだから、それを全ての人が受けることができるように伝えていってほしいって、イエス様はそうおっしゃっているんじゃないでしょうか。この11章の27節で、ふさわしくないままで食べたり飲んだりする者は、死の体と血に対して罪を犯すことになるっていう言葉も、ちょっとこうドキッとする言葉ですけれども、今、私たちがこう理解していく、その文脈で考えれば、わかりますよね。ああ、とても私はこうふさわしくないっていうふうに、こう、尻込みするような言葉ではないっていうことがわかると思います。つまりこの晩餐というのは主ご自身の体と血、つまり主の存在すべてがかかっている、こう招きの食卓であるっていうことです。主が成し遂げてくださったことにただただ感謝して受ければそれで十分です。私はそれを受け取るには罪が大きすぎるっていう人がいるとするならば、それはちょっと違います。そうであるならば、主が弟子たちの足を洗われたあの時に、私の足なんか決して洗わないでくださいって言い張ったペテロと同じことになってしまいます。主イエス様はあの時ペテロにおっしゃったじゃないですか、私があなたを洗わないならあなたと私は何の関わりもなくなるよって。ですから自分などとても神様に顔を向けられないって、罪を悔い改めている人こそ神様は招いておられるんです。大切なことは、私たちが神様の憐れみ、神様の救いなんか必要ないって突っぱねるほど傲慢であってはいけないっていうことです。神様の恵みはイエス・キリストの命そのものっていう、実に高価なものだからです。パウロはこのような交わりの不一致やどこかギスギスしているコリントの教会の一人一人に向かって、でも私の兄弟たちよって呼びかけているんですよね。33節に私の兄弟たちよって、これは僕ね、大切な言葉だなって思ったんです。パウロはしばしば他の箇所でもそのように兄弟たちよって呼びかけていますよね。 僕はね、今まではなんかそれをこう何気なくパウロがこう親しみを込めた呼びかけなんだなって、その程度にこう思っていたなって思ったんですけれども、もう本当恥ずかしいんですけれども、けれどもこのね、主の晩餐が語られているそのところで私の兄弟よって呼びかけているっていうことは、あ、そういうことなのかってちょっとこう思ったことがあるんですね。こう兄弟っていうのは血のつながりじゃないですか。私たちはみんなイエス様の血につなげられている、だから兄弟姉妹って言えるんだなって思いました。ねえ、文字通り兄弟ですよ。ああ、それこそ教会家族っていう言葉、私たちの教会大事にして使ってると思いますけれども、本当にそうですよね。イエス様の血によってつながっているから兄弟であり家族なんですよ。そういえばパウロはこういう言葉をもうすでにこのコリントの教会の人々にもう8章のところでこう語っているんですよね。8章の11節の言葉でこういう言葉がありました。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。この言葉はね、本当に大事な言葉だなって本当思うんですね。パウロはロマ書の中でもこの言葉を語っているんですね。その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのです。いや、僕は全ての教会のね、一番大事にしなければならない、交わりの一番大事にしなきゃいけない、肝に銘しておかなければいけないことってこれなんじゃないかなって思いますね。あの兄弟のためにも、この兄弟のためにも、キリストが死んでくださったのです。私たちの教会も、真実に主の体であり続けるために、心に刻みつけておかなければならないことは、この事実ですよね。あの人のために、この人のために、そして私のために、主が死んでくださったのです。その交わりが、教会となって、現実となっているんだ。そういうことじゃないでしょうか。だから十字架ですよね。十字架が、本当に私たちは仰ぐものであるし、一緒に仰ぐものであるし、でも私たちの教会を根っこから支えているものも大きくね、根を張って支えていてくれているものも十字架なんだなっていうことを本当に思わされました。イエス様は私たちのこの交わりの間に、交わりの中に来てくださったお方です。言葉は肉体となり、私たちの間に宿られた。って、ヨハネ福音書の1章の14節にありますように、今私たちの間には、十字架にかかって、蘇ってくださったお方が、生きてご臨在してくださっています。このお方に支えられながら、私たち、神様の大きな愛を、ご一緒に、証ししてまいりたいなって思います。折しも来週は川越キリスト教会伝道開始50周年の感謝記念礼拝を持ちます。ただただ主に感謝です。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたは主の晩餐というこの世が終わるまでずっと続けられる素晴らしい恵みの食卓を残してくださいました。それに預かる私たちがあなたの愛を受け、主イエス様の死の出来事を救いの出来事として散らせていくためにそのことを残してくださいました。どうかこのあなたの主の晩餐の中に込められている 途方もない私たち一人一人への愛を心を開き、心いっぱいに受け止めることができますように。そしてこのあなたの招きの中にお一人でも多くの方々と共に扱うことができますように、私たち川越教会の伝道の技をいよいよ祝し用い、私たち自身もあなたの器として清め用いてくださいますようにお願いをいたします。救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。